Hola, muy buenas. 26件目になりましたタパスラジオのお時間です。今日も時間があるのでポッドキャストやろうと思って撮ってみてるんですけど、昨日の話をしようかなって思います。昨日友人に会いに電車に乗って行ったんですけど、友人2人と3人で友人宅で手巻き寿司やろうみたいなことになって、で準備は全部前もって自分でやっていったんですよね。おとといの夜にお米炊いて、で中に入れる具材も前もって作っておいて、で悪くならないように、保冷剤代わりにペットボトルの水を凍らせたのを作って、それを上に置いて冷たい状態で電車に乗って持っていくみたいなことをやったんですけど、なんでだろうね。なんか日本人の癖しての、手巻き寿司じゃないな、巻き寿司か、巻くやつなんて言うんだっけ、あれ名前、あ、巻き寿か、巻き寿って言うんでしたね。そういえば巻き寿も日本でいつだったかな、何年か前にプラスチックの安いやつを100均で買って、でちゃんとした竹製とかじゃないんで、洗いやすくていいんですよね。でラップもサランラップ日本から持ってきたのが未だに残ってるんで、それも持って、全部ですよ、とにかく全部持って友人宅に行って、でその友人2人のうち1人遅れてきたんですけど、最初にいた友達と2人で作り始めて、後から仕事終わった友達が合流してきて3人でワイワイっていう感じだったんです。で前回のエピソード第25件目で、ここが好きだよスペインっていうトピックで、スペイン人の人生の楽しみ方っていうのを話したんですけど、そこでどういう物事にパッションを感じるかみたいなことを自分でいろいろ考えて語ったんですけど、昨日実際にその会った友人2人にどういう時にパッション感じますかとか、どういう物事が熱中できますかっていう質問を実際にやってみたんですね。っていうか、なんだろう、ポッドキャストをやってるから全部日本語なんだけど、一部会話を録音したものを載せてもいいかなみたいなのを言って、でいいよってことになったんで、質問内容は一切事前に共有せずに、私がスペイン語で彼女たちに質問をして、で彼女たち自身が好き勝手に話してもらうみたいなことをやったので、今からそれを公開しようかなと思います。もちろん全部スペイン語なんで、後で日本語訳を勝手に意訳して載せたいと思います。ケオサバスユナっていう、何に情熱を感じますかっていう質問に対する彼女たち2人の回答です。ちなみに2人とも私からしたらものすごく強い個性を持った面白い方々なので、声のトーンからもそういう方なんだろうなっていうのが伝わってくると思います。それでは聞いてみましょう。
¿Qué nos apasiona? Sí, sí. A mí, el mar y los animales. De toda la vida. Siempre me ha gustado el agua y siempre he nadado y he buceado. Y los animales siempre. He sido muy mogli toda la vida.
Y ahora justamente trabajas con...
Claro, realmente con animales trabajo ya desde hace tiempo. Primero en el oceanográfico con los peces.
Claro, es verdad.
Y ahora pues con perros y gatos.
一人目の回答だったんですけど、何に熱中しますか、どういう物事にパッションを感じますかって聞いて、即答動物大好きって言って、で彼女は訳めっちゃはしょりますねあの一言一句訳してたら進まないんで、もともと水族館で働いてたんですよ。でなんて言うんだっけ、ショーをする方々ですよね、水族館の。あれもやってて、イルカとかと一緒に泳いでたんですよね。でそれの後はペットショップで常に動物と一緒に過ごす仕事で、とにかく動物好きで、これ何も会話には入ってなかったんですけど、彼女の 家、今住んでる家にも確か間違いでなければ犬4匹ぐらいいて、で猫も2匹ぐらいいて、で確かね小鳥も2匹ぐらいいるんですよね。動物園飼ってぐらいめちゃめちゃ動物飼ってて、動物がとにかく大好きで、タトゥーもねワンちゃんのタトゥーを入れてるんですよね。脇のちょっと下の方に。それくらい本当に動物が大好きで、もう動物本当に好きなんだなっていうのが伝わってくるぐらい常に動物のことを話してますね。そのまま2人目の回答を聞いてみましょう。
A mí la naturaleza también me gusta mucho. Sí. Todo lo que tenga que ver al final con la naturaleza. Lo de las cuevas me gusta mucho. Y ahora que estoy descubriendo la psicología en la naturaleza también me gusta mucho. Sí.
はい、2人目の回答だったんですけど、なんかすごいね真面目なトーンだったんですけど、自然が大好きだっていう回答をしてくれて、で、まあ、2人目の彼女もそうなんですけど、この友人2人ともすごい外のアクティビティとかがすごい好きで、で特に彼女なんかは今日ですね、今日この収録をしている日にも親戚と一緒に朝7時ぐらいからラフティング行くって言ってて、で他にも頻繁にこの2人はケイビングっていうんですか、洞窟探検みたいなのをねよく行くんですよ2人で。私は行ったことないんですけど、よく誘われるんですよ。来るって言われて、来るたびにあーちょっと用事合わないわって言って断ってるんですけど、それくらい2人とも自然が大好きで、でまあ2人目の彼女は自然が好きで、自然があるところとか自然を感じるときに自分はものすごくこうパッションを感じるというか、そういう風な説明をしてくれて、で2人目の彼女は心理師なんですよね。最後の方にちらっと言っていたのが Estoy descubriendo psicología en la naturaleza って言ってて、自然の中で行うセラピーみたいなのを彼女自身が興味があるので、実際に患者さんと一緒に自然の中でアクティビティを行うみたいなことをやってるらしいですね。まあ、このインタビューの中では話してなかったんですけど、この後個人的にいろいろ話をしてくれました。患者さんたちと一緒に自然の中でアクティビティを一緒にやったりするみたいです。ここまでが友人2人のどういう物事にパッションを感じますかっていう質問に対する答えでした。これねびっくりしたんですけど、本当に躊躇なく、いや私マジ動物大好き、いや私マジで自然大好きっていうのがもう即答で返ってきて、なるほどね、やっぱり熱中できるものあるんだと思って、まあたかがね2人にインタビューしてすぐ答えが返ってきたから、だからスペイン人全体がそうかって言われるともちろん絶対そうじゃないと思うんですけど、でもそれでもこうやっぱ好きなものをこうスパスパって答えられること自体すごいいいなと思って、私は嬉しかったです。でまあこの回答自体には正直そんなに価値はないと思ってるんですけど、今から流す会話が個人的にはものすごく重要です。でここからの内容も本当に一切内容を共有せずに、もうそのまんま実際の会話を流してるだけなので、やらせとかじゃ全然ないので、ぜひそのまま聞いてくれると嬉しいです。さっきの会話が終わった続きから流したいと思います。
Estoy muy seria, ¿eh? ¿Qué os pasa?
Es que es como muy
dulce. Sí, entrevista.
Y además que te apasiona.
No es porque justo último episodio yo hablé un poco de sobre pasión, ¿no? Para mí los españoles vivís con muchísima pasión y apasionáis mucho por hacer cosas que os gustan.
Ah, claro, porque nos gusta vivir la vida y ser felices. Yo, por ejemplo, ahora que este trabajo no me deja vivir, estoy súper depresiva. A ver, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para divertirme, no tengo tiempo para hacer lo que me gusta, no tengo tiempo para mis animales. Entonces es muy... De hecho, quiero un año sabático. En cuanto tenga paro, te lo digo, ya se lo he dicho a mi madre.
2人目の回答が終わった後に、私が一番直近のエピソードで、スペイン人ってものすごいこう情熱的でこうパッションを感じながら生きてると思うんだけど、どう思うみたいな質問を振ったんですよね。で、それに対する回答なんですけど、それを一人目の彼女が回答してくれたっていう感じなんですけど、まあ、彼女が言うには、Nos gusta vivir la vida。これ訳するの難しいな。Nos gusta vivir la vida。直訳すると多分人生を生きるのが好きだみたいなことになると思うんですけど、わあなんか深い。あと直後に言ってたのが Nos gusta vivir la vida y ser felices。だから幸せになるのが好きだみたいな感じ、直訳すると。で直後に彼女が言ってたのが今の仕事はノメデハビビル、だから私にとっては全然こう生きる余裕がなくなってると、仕事のせいでこう超落ち込んでて、自分で楽しむ時間も何もないし、自分のペットと遊ぶ時間も全然ないし、もうとにかくストレスフルだから、キエロンアニョサバティコって言ってたんですよね。だからもうこれ終わったらとにかくサバティカル休暇欲しいみたいな、1年ぐらい自由に何もしないで過ごしたい、もう全部を忘れて仕事のことはもう全部そっちのけで、ね、休憩したいみたいなことを言ってて、でそれについてはもうすでに親と話したわみたいなことも言ってて、だから彼女自身は今の仕事はまあかなりストレスフルなんだけど、もうこれはずっと続かないし、ずっと続けるわけでもないから、まあそのうち近いうちにこうバカンス、長期休暇1年ぐらいですよ、1年ぐらいの長期休暇取って楽しみたいみたいなことを言ってました。最後チラッと言ってたのが、まあただ辞めるんじゃなくて、もちろんちゃんとあの失業届が出てからオフィシャルに、でその時にやっと休もうかなみたいなことを笑いながら言ってました。彼女曰く毎日動物と一緒に働いている環境っていうのにはすごく満足してるんですけど、どうしてもこうハードワークっていうかフィジカル面でかなりストレスがかかってるみたいなことを言ってたんで、で、まあ、そういうのもあってちょっと疲れていると、でそんな感じでした。で実際こう3人でいろいろ話してると、まあ、かなりねダイレクトに日々の愚痴というか愚痴大会にはならないんですけど、まあやっぱり気の受けない中っていうか、自分たちにいろいろ話してくれるんですよね、まあ、ストレス解消じゃないですけど、でその一部でちょっとポロッとね、いやもうこの仕事はだいぶ辛いから本当サバティカル休暇欲しいわみたいな感じのね愚痴を言ったみたいな感じになってました。でもそれもきっと彼女が言ってたように Nos gusta vivir la vida y ser feliz っていう、人生を生きたいし幸せに生きてたいっていう、そういう思いがあるからこそ今の現状はよろしくないと。これ本当に前もって質問内容何も言ってなかったんで、自分としては前回のエピソードで言ったような内容をかなり類似したことを回答してくれたんで、かなり満足した反面、なんかすごい不思議な気分になりましたね。なんか予想はしてたんですよ、なんかね似たようなことを言ってくれそうだなっていうのをね、こうやっぱり幸せに生きたいとか楽しく生きてたいっていう回答が返ってきそうだなと思ったんですけど、実際目の前でダイレクトに質問して、そしたらそのまんまもう待ち時間なくそのまんま秒でね思ってた回答が返ってきて、なんて言うんでしょうか、やっぱりスペイン人はそういうねマインドが染みついてるんだなっていうのを改めて考えさせられて、このポッドキャスト用に会話を収録できてよかったなって思いました。まあ2人のスペイン人なんですけど、まあ、実際にスペイン人はどう回答するのかみたいなね、ものすごく小さなたった2人なんですけど まあ、ちょっとしたサンプルとして何か参考になればいいかなと思って今回載せてみました。インタビューに回答をしてくれた私の友人2人の声をね聞いていただいたと思うんですけど、お分かりの通り2人ともね結構低めの声でハスキー でそこからおそらくどんな感じの人なんだろうっていうのをねなんとなく想像できるとは思うんですけど、特に1人目の彼女めっちゃ強烈なんですよ。でその彼女の話をちょっとしたいなって思います。昨日彼女一人目のインタビュー回答してくれた彼女遅れて着いたんですけど、着いた時に目に入ったのが彼女が着ていたタンクトップ。どんなタンクトップだったかというと、黒地でお腹部分の真ん中のところにジュラシックパークの赤い絵が書いてあって、あのロゴですよね、ティラノサウルスが書いてあって、で下に英字でジュラシックパークって書いてあって、ですぐ目に入ったので、このタンクトップどこで買ったのみたいなことを言ったら、たまたま、いや実はさ昨日買ってさみたいな、買ったばっかりのタンクトップだったみたいで、いいじゃんめっちゃ似合ってるっていう、そこから話が発展していって、で彼女が話をし始めたんですよ。いや実はさ買いに行った時にジュラシックパークのこのデザインもあったけど、もう一個別にフファフィップファークっていうのもあったんよって言われて、何フファフィップファークって言われて、どういうことって言われて、もう一人のあの友人はもうすぐ意味が分かったんですよ。で私意味が分からなくて、そのタンクトップを着ていた子がイラストティラノサウルスのロゴの絵の部分を指さしながらフファフィフファークって言ったんです。で3秒ぐらい考えてもう大爆笑、もうガチで大爆笑して、もう今年一番笑ったってぐらい本当に大爆笑したんです。意味わかります？フファフィフパークって言ってる意味。彼女がやったのはロゴになってるイラストのティラノサウルスの歯の部分を指さしてフファフィフパークって言ってたんです。意味わかりますよね。でさすがにフファフィフパークっていうのはティラノサウルスの絵が描いてあるんですけど、全部歯が抜けててうまく発音できないからジュラシックパークじゃなくてフファフィフパークって書いてある、そういう多分 F とかで書いてあるのかな、フファフィフパークって書いてある T シャツも売ってて、実はめっちゃ迷ったんだけど最終的に一番ちゃんとしてるやつを買ったって、そういう説明をしてくれて、まあ、ちゃんとしてるって言っても公式のじゃないんですけど、それからびっくりしたのがタンクトップだったんですけど、実際に彼女が買った時には T シャツだったらしいんですよ。何をしたかというと、彼女暑いのが大の苦手なんでタンクトップにしたって言ってました。 T シャツを買って自分でハサミ持ってきてジョキジョキって腕の部分肩周りを切って、でしかも脇の部分なんてもうめちゃめちゃ大胆に切ってたんですよ。だから脇のその横腹の半分ぐらい見えるぐらいめちゃくちゃ大きく穴開けてて、なんかお金もったいなくないってちょっと思ったんですけど、でもまあ見た感じかなりタンクトップでそのまま売ってるのかってぐらいなレベルだったんで、あなるほどね、暑いからね T シャツを切ってタンクトップにしちゃうわけかみたいな、まあ新しい知識を得ました。いやにしてもフファフィフクパークを本当にね個人的にめっちゃつぼって、これは明日から人生でずっと使えるネタだなって思ったな。これはいいです、ぜひ明日から笑えるネタとして使ってみてください、フファフィフパーク。まあ、これ実際 T シャツがあった方が絶対面白いんですけどね、イラストがないとロゴを知らない方はちょっと想像しがたいかもしれないんですけど、ああ面白かった、もう死ぬほど笑ってお腹痛くなるぐらい笑った。あとそうだ、もう一つあった、その脇腹をめちゃくちゃこう大きく開けたデザインになっちゃうわけですよ、 T シャツをねめちゃめちゃくり抜くんで、でそうなるとあれじゃあブラどうするのっていう話になるんですよね。で彼女昨日つけてたのはなんとビキニ 黒と白の色が入ったビキニをつけて思いっきり見えてました、横から。で、彼女曰く、いやビキニマジいいからって言ってて暑くないし、なんか別におかしくないみたいな、横からチラって見えてても、まあ、彼女の感覚からすると下着でつけるブラが見えるよりかは水着のそのビキニの上が見えてた方が断然いいというか、ビキニは別に見せるものだからむしろそっちの方がいいじゃんっていう考え方があるみたいで、まあ、確かにビーチとかだと、まあ、こっちだとビキニがデフォルトじゃないですか。上着着てる人なんて全然いないんで、日本みたいに、まあ、もしくはたまにいるのがヌーディストビーチじゃないのに上のビキニもつけないっていう方もいらっしゃるんですよね。うん、たまにですけどね。まあだから彼女曰くビキニは別になんか私服で使ってもいいじゃんみたいな面白い考えを持ってる方なんですけどね。そうなんです、めっちゃ強烈なんですよ。だからまずジュラシックパークの T シャツを買って、で両肩の部分を削ぎ落として思いっきり横腹のとこまでくり抜いて、でさらにさすがにそれだとね胸が見えちゃうからってことでビキニをつけて、しかもその日仕事だったんですよ。それで出勤するっていう超パワフルなね、個性的な彼女でした。で、余談なんですけど、彼女曰くジュラシックパークめちゃめちゃ大好きで、しかも一番大好きなのが第1話っていうか一番最初の初代ですよね。初めて見た時にあまりにも怖くて、ティラノサウルスが突進してきた時にお父さんの膝の上になんか小さかったんでね乗ってたらしいんですけども、びっくりしすぎてお父さんの膝の上で飛び上がって天井につくんじゃないかってぐらい飛び上がったって、その光景が未だに忘れられなくて、ジュラシックパークは自分にとってはものすごく特別な映画なんだみたいなね、話もしてくれました。準備していった巻き寿司なんですけど、本当はみんなでこうワイワイね一緒に作りながら楽しむっていうのをやりたかったんですけど、遅れてくるっていうのが分かってたんで、じゃあ先にじゃあもう作っちゃうかってなって、友人の一人とも先に作り始めちゃったんですけど、まあ結果的に美味しいって言ってくれて、二人ともうまく巻けなかったんですけどね、巻き寿司の癖して、日本人失格ですけどうまく巻けないなんて。まあ美味しかったら結果オーライですよね。また次回うまく巻ければいいかなっていう感じでいきたいと思います。全部ポジティブ思考で楽しくやっていきましょう。というわけで今回は友人とのインタビュー動画じゃないな、インタビュー音声を公開してみました。聞き直して気づいたんですけど、やっぱり文法間違いがありましたね。なんか途中ケオスアパシオナって言いたかったところをケアパシオナイスとか言ってたりしましたね。こういうのもね聞いて気づけるから、まあそういう意味でも録音してよかったなって思います。というわけでここら辺でNos vemos en próximo episodio. Hasta luego.